皆さんようこそ FBS へ。ヨハネの2章の1節から12節を見ていきます。今日ヨハネの2章を見始める前にもう一回強調したいのが、フレンズバイブルスタディ FBS では読んで書いて分かち合い聞くということがとっても大切です。 FBS では一人一人の参加者がこの聖書の言葉に黙想していくことができること、また同時に黙想に成長していくことがの段階であるということ、だからみんなで一緒にやっていっているということを、覚えておいてほしいです。一緒に学び、一緒にどのように神の御言葉をに黙想していくかを、どんだけ大切か理解して、いくつかの、コメントをさせていただきたかったです。ヨシュア記の1章の8節は聖書箇所でもう本当に一番よく知られている箇所で、黙想について書いてあるものです。このように書いてあります。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。ここからわかるのが、私たちはただただ御言葉を読むだけではなく、読んでそれについて黙想をすることが大切です。昼も夜もそれについて考え、その理解、意味を理解し、それを私たちが消化していっていくことによって大きな約束があります。私たちが御言葉から学んだことを本当黙想して理解して実行していくことに、繁栄と栄えが約束されています。だからそのために私たちの心を準備して、主の御言葉から聞くことができるように一緒に祈っていきましょう。天の神様、あなたの御言葉、あなたが私たちに語ってくれることを感謝します。私たち一人一人に黙想の仕方を教えてください。ただただ耳で聞く、目で追って聞くのではなく、本当に深く考え、あなたの言葉を理解し、また従うことができるように今日助けてください。このヨハネの2章を通して聖霊様が私たちの教師になって、私たちの心を柔らかくしてくれるように祈ります。キリストの栄光が私たちの分かち合いを通してあらわにされることを祈ります。アーメン。一緒に見ていく一章一章を簡単に要約することはとっても助けになるし大切なことです。このヨハネの2章を簡単に要約すると、イエスが水をワインに変え、神殿を清め、ユダヤのリーダーたちの印に対して答えるという、とってもシンプルなものです。これと同時に大切なのが、その箇所箇所で一番鍵となる聖書箇所を見つけ出すことです。この鍵となる箇所というのは、何が大切で何がメインポイントを要約してくれるか、この一章のテーマとなるような箇所があるなら、それをハイライトするなり下線を引くなりして、自分が戻ってきた時にここの書にとっても大切なところだというのを思い出させるために役立ちます。この2章のキー聖句というのは、鍵となる聖句というのは2章の5節で、母は給仕の者たちに言った、あの方が言われることは何でもしてください。2章の最初の部分を見ながら、もっとここについて見ていきます。今日見る1節から12節では、また黙想の質問にもなっていますけど、イエスが結婚式に行き、そこで水をワインに変えるという、タイトルで見ていきます。2章の1節から5節を読みます。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもこの婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。 あの方が言われることは何でもしてください。このカナでの婚礼というのはイエスや弟子たちが育ったところからあまり離れてないところでありました。多分イエスのお母さんマリアの家族または知人の、結婚式でした。問題が起こった時にワインがなくなったと聞いたマリアはイエスの母はイエスに来ました。彼らの文化ではワインがなくなってしまうというのは本当に恥ずかしいものでした。その当時の結婚式というのは本当に大切なもの、どんな文化でも大切なことなんですけど、このような文化的イベント、家族親族いろんな人が集まって新婚のカップルを祝う時でした。そこでワインが足りなくなってしまいました。なんでかわかりません。もしかしたら大勢の人が来すぎてしまったかもしれない。でもイエスのお母さんがイエスに言った時、イエスの答えが今が時ではありません。イエスの働き、公の伝道というのは始まっていませんでした。本当にイエスのお母さんの反応、私大好きです。イエスに、でも何とかしてくださいって言い続けて、ネチネチ言わないで、召使いたちに彼の言ったことを何でもしてください。これが本当に信仰の心です。イエスに無理やり何かをさせようとしていなかった。でもそれと同時に期待していて、すべてをイエスの御手に委ねた。イエスが今が時じゃないと言ったのはどのようなことでしょう。イエスは病を癒し始めていなかった。奇跡を起こして始めていなかった。でも、ヨハネの福音書のからわかるのが、イエスは常に言うのが、自分の力で私は何もやっていなかった、天の父の言ったことだけをやっていた、自分で何かを家族、神の父なる神のタイミングとずれたことをやろうとしていなかった。それがそんなところにお母さんが彼の言ったこと何でもしてくださいというふうに言いました。心はイエスとの歩み、またミニストリーでもとっても大切な原則となります。イエスの言ったことは何でもする、とっても単純なことです。でも本当にこれは力があることです。私たちがイエスの言ったことをやると良いことが起こります。これを私たちの目標にしましょう。イエスに言われたことやります。イエスは無理やり何もやろうとしなかった。自分の力でやろうとしなかった。天の父なる神の導きを待っていた。じゃあなんでここでイエスがその水をワインに変えたんでしょう。イエスは天のお父さんに聞いて、このようにやるべきだよというふうに言われたのではないでしょうか。このような心をイエスが私たちに模範として見せてくれるのがヨハネの福音書を通して見えていきます。続けてヨハネの2章の6節から8節を読んでいきます。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレテス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、それを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていった。この一つ一つの壺、水がめには80から120リッター入るようなものだったそうです。とっても大きなものです。ここで使えている人たちの視点から考えてみるのも本当に面白いことです。彼らはイエスに言われた通り水でいっぱいにしました。それを宴会の世話役のところまで持ってって、イエスのお母さんに言われた、イエスに言われたことを何でもしなさいというとってもシンプルなことから彼らはただ従った。水でいっぱいにしていった。彼らの頭の中では多分、なんだこれ、どうなるのか分かんないよ。こんなの持ってったら私たち行かれてると思われてしまうとでも思ったのでしょう。でもそんな彼らが奇跡を見ることができました。9節から12節を読みます。 宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。皆はじめに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すのだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。その後イエスは母と弟たち、そして弟子たちと共にカペナウムに下っていき、長い日数ではなかったがそこに滞在された。こんなすごい奇跡をこの結婚式で働いている人たちが見ることをできるっていうのはすごいことですよね。彼らしか知らなかった、何が起こったか。ヨハネの福音書では7つの印が出てきます。もちろんイエスはもっと多くの奇跡を起こしましたが、ヨハネは7つだけを強調して、その印がイエスを信じるように与えられる印として書き留めています。イエスはこの奇跡によって自分の栄光を弟子たちに見せました。イエスの栄光を少しこれで垣間見たことができました。この奇跡を通してイエスが誰であるのかを見始めることができました。イエスは見てきたようにロゴスであり、神の言葉であり、命であり、世の光であり、神の子です。それを見始めることができました。イエスが何でも変えることができる、変革をもたらせることのできる方だということを見えました。水をワインにも変えることができるし、人の人生も変えることができる方です。ある人がこのように言いました。イエスは水をワインに変えることができる。罪人を生徒にすることができる。恐れを勇気に。悲しみを喜びに。敗北を勝利に。絶望を希望に。また死を命に変えることができる方であるというふうに言いました。本当ですね。イエスはどんな状況でも、どんな人でも変えることができます。使徒のパウロもそうでした。彼はイエスの弟子たち、イエスの教会を破壊し、迫害していました。でもダマスコへの道でイエスに出会いました。彼の世界が変わり、彼の価値観も変わり、革新的に内側から変えられていきました。後には第2コリントの5章の17節で、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと書けるような人になりました。パウロは本当にこのイエスの変革を体験しました。今日の箇所から学べることをいくつか、要点的に見ていきましょう。5節で見たイエスの言ったことを何でもしなさい。これが弟子のやることです。イエスが歩んだように歩き、イエスに言われたことをやる人たちです。2つ目に、神様は一般的な普通な人に自分を表してくれます。弟子たちももちろん漁師でした。普通の人たちでした。教養のある人たちで、リスペクトされるような人たちではなかった。社会的にもいい地位を持っていなかった。でもそのような人たちにご自分の栄光を表しました。だから本当にイエスが普通の人に表してくれるということはとっても大切です。前も見たように第一ペテロの5章の5節で、神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者に恵みを与えられるのです。イエスは普通の人、へりくだった人たち、自分が他の人の上にいると思ってない人たちにご自分を表してくれます。3つ目に、私たちもこの水瓶のようなものだということを覚えておきましょう。普通の日常的に使われるものでした。何にも特別ではないものでした。イエスは給仕の人たちにそれを水でいっぱいにしなさいというふうに言いました。このようにして奇跡が起こりました。私たちはこの水がめと同じで空っぽです。でもイエスが私たちに差し伸べてくれている命の泉があります。イエスによって満たされた命というのは 聖霊によって、神の言葉によって私たちは満たされることができます。私たちが神様を求め続け、心を開き続ければ、神様は私たちを内側から変えてくれます。そしたら私たちは、私たちの周りにいる乾いた人たちに新しいワインを提供することができます。イエスの与える水を飲んだ時に、新しいワインのように感じ、喜びで満たされます。一緒に祈りましょう。天の神様、あなたが普通の人に自分を表してくれることを感謝します。どうか私たち一人一人の人生をあなたでいっぱいしてください。私たちをあなたの似姿に変え続けてください。あなたの御霊でいっぱいに満たしてください。あなたの愛でも満たしてください。また私たち、あなたに満たされることによって、私たちの内からあなたの泉が湧き出て、あなたの喜び、あなたの恵み、あなたの愛、あなたの命で周りが満たされることを祈ります。あなたの大きな、信じられない、驚くばかりの恵み、感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS でヨハネの2章を見ていきましょう。